はい、それでは第7回の、シリアルキラー研究室を始めたいと思います。今回は、ブルーノ・ルトケについての研究発表を行います。彼はドイツのシリアルキラーです。1928年から1943年までの15年間に少なくとも51人の女性を殺害して遺体を弛緩したとされています。彼は1909年にベルリンのシャルロッテンブルク・ビルマースドルフ区に生まれました。軽度の知的障害があり、幼少時から動物へ拷問、虐待を加えるような残虐な性格だったとされています。成長してからは馬車の御車として働く一方で、泥棒や覗きの常習犯でした。意識のある女性では立たなかったそうです。なので、考察後に弛緩をしていました。成人する頃には、すでに弛緩の常習犯となっていました。ナチスの台頭など、当時のドイツは政情不安にあり、ルトケの犯行は長期にわたって発覚を免れていました。ルトケは、18歳の頃から女性を強姦目的で襲っていたと、言われています。婦女暴行の現行犯で逮捕された彼は、ナチスドイツの政策もあって去勢されました。しかし、彼にとってそんなことはさほど影響なかったようで、ルトケによる連続殺人は1928年から始まります。手口はいつも同じでした。女性を追い回して、絞め殺すか刺し殺し、そしてその遺体を犯します。ルトケは意識のない女性にしか興味を持てない性質だったようです。ナチスドイツが台頭する混乱の時代、彼の犯行は発覚することなく、1943年までの15年間で少なくとも51人の女性を殺害したとされています。1943年1月31日、シャルロッテンブルク近くの森で絞殺された女性の遺体が見つかりました。逮捕されたルトケは、85人の殺害を自供しました。裁判では、知的障害を盾に無罪の主張を行い、あっさりと犯行を認めたのは、精神異常により訴追を逃れるためだったとされています。結果として、彼の主張は通り、ルトケは起訴されませんでしたが、ドイツ親衛隊 SS によりウィーンの犯罪医学研究所に送られて人体実験の実験台にされました。当局はルトケの事件についてあまり大ごとにしたくなかったらしく、彼の犯行の詳細について現在ではよくわからない点が多いようです。ルトケがどのような実験に用いられたのかは不明ですが、1944年4月8日、もう役に立たないと判断されて、薬で殺されてしまいました。で、ここまで調べてきたんですけども、最後に衝撃的な資料を見つけてしまいました。 その資料によると、ルトケは重度の愛煙家で、彼が稼いだ給料はすべてパイプタバコとビールに使われていました。彼は善良で危険ではなく、友人もいませんでしたが、敵もいませんでした。結婚に興味がなく、女性からも縁遠かったようです。彼は馬車の御車として働いていましたが、鞭を頻繁に使っていたために、1938年初頭に警察に通報があって、精神状態のテストが行われました。結果としては、彼は身体的には健康であるが、気弱で、時間や場所、人は識別できる、おそらく A さんと B さんが違う人であるとか、この人が A さんであるっていうのがわかるっていう意味だと思います。で、人は識別できるけれど、計算も文章を書くこともできないことが分かりました。そのため、1939年に精神疾患による子孫の予防という優生学に基づいた法律によって去勢が命じられます。翌年の1940年にベルリンの病院で去勢が実施されました。彼は小さな窃盗を繰り返していたので、地元の警察では有名人でした。ただ暴力事件や性犯罪は一度も犯していませんでした。そんな中、1943年1月29日金曜日に、地元の有名な未亡人である59歳のフリー・ダロスナーさんが、家の近くのケペニックの森の中で絞殺されているのが見つかりました。犯人は彼女を暴行して財布を盗んでいました。ケペニック警察はベルリン警察の殺人課に依頼し、 K.H. フランツ、 K.S. ジャコード、 K.S. ハマンケの3人の捜査チームが派遣されました。彼ら K.K. フランツチームはルトケを印象で逮捕しました。証拠は一つもありませんでした。ルトケは逮捕直後から50人の女性に対するレイプまたはレイプ未遂を自白しますが、その犯行が行われていた期間に他の誰からも通報はありませんでした。さらに彼が自白し、 KK フランツがベルリン警察から資料を取り寄せると、彼の証言は今まで以上に正確に事件について語るようになったそうです。聞いた時には答えられない内容も、後で KK フランツが尋問すると思い出して語ることがあったそうです。KK フランツがベルリンの殺人現場に連れて行った時には、証言できたんですけども、他の時には彼は全くその場所のことがわからなかったということもあったそうです。 KK フランツにはルトケの証言以外の証拠は何もありませんでした。彼らはルトケが気弱であることに気づいて、非常に穏やかな雰囲気を作って、真実を語ったなら 仕事を取り戻してクリスマスまでに家に帰れるだろうと言ったそうです。そしてルトケもまた多くの人に注目されているっていうことに満足していたようです。彼が注目され続けるには告白し続けるしかなかったのです。なのでルトケはフランツを失望させないために自分が起こしたとされる事件のことを彼から記憶することにエネルギーを注いでいました。ルトケは気弱でしたが愚かではなかったので、町の名前は私の舌の先端まで出ているとか、何か他のものも取ったように思うが、それが何だったか思い出せないとか、相手がどのような答えを望んでいるのか探るような答え方をしていました。ほとんどの場合は、次のインタビューの時には事件に対する正しい答えを知っていたそうです。内容を KK フランツに確認していたことは、その後明らかになっています。その後、彼は起訴はされませんでしたが、人体実験に使用されて、1944年4月8日、化学薬品の注射により亡くなっています。ルトケの主張する殺害現場からは、一度も彼の指紋は見つかりませんでした。1944年3月1日、KK フランツがウィーンの刑務所に送ったテレックスのメッセージから彼の冤罪が明らかとなります。ルトケの自白と言っていたものは、すべて嘘だったということが判明します。つまり、シリアルキラー、ブルーのルトケは存在しませんでした。逆に、51件の未解決の殺人事件が残ったということでもあります。以上が、かなり消化不良と言いますか、もやもやした終わり方になってしまいますが、ブルーのルトケの事件になります。